説教であなた方のためにとつけましたが、同時にですね、いる場所がなかった、このことをですね、覚えていきたいと、本当に短く味わっていきたいと願っています。ここに記されているルカの福音書の2章、ルカは本当に明確に私たちにクリスマスの日のイエス様の誕生の様子を丁寧に教えてくれています。それはまた救い主の誕生がどれほどすごいことであったのかも教えてくれます。一節には住民登録をせよという命令が出たことを示しています。当時のローマの皇帝から出された勅令です。この勅令を拒むことは誰にもできません。当時の世の中を支配する命令であり、その力が振るわれていることをこれは示しています。また2節はこの勅令が歴史上に確かに起きたことであることを記録として示しています。正確な記述であると言えます。3節にはまた旧約聖書御箇所の5章2節に記された救い主の誕生を示す予言の言葉がどのように実現したかを教えてくれています。大切な箇所ですからミカの方も開いていきたいと思います。2017番1586ページ、ミカ書5章2節です。ミカ書5章2節、ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの種族の中であまりにも小さい、だがあなたから私のためにイスラエルを治める者が出る。その出現は昔から、永遠の昔から定まっている。ベツレヘムで救い主が生まれる。そう予言されています。この言葉がアウグストゥースの勅令によって実現しました。登録する皆が、それぞれ先祖が約束の地で割り当てられ、最初に住み始めたその部族ごとの町へ帰っていって登録をするのだと3節が示すのです。これはヨセフが意識をしたわけでもなく、神様のはるか昔からのご計画がアウグストゥースの勅令によって実現をしていくということを示す4節なのです。そしてなんと5節では身重になっていたマリアも、一人ですね、ナザレの町に残って留守番をするのではなく、一緒に登録をするために旅をしたのだと、そう示しています。アウグストゥースのたった一つの命令、しかしそれは当時のユダヤ人には決して拒むことのできない地上の力であり現実でした。この5節までは歴史の事実とアウグストゥースの勅令というこの地上の力を示す物語として明確に記されます。しかし次の6節からは違います。ところがとあります。このところがは、最初に見えるのはヨセフとマリアがまだこの旅の途中では子供赤ちゃん生まれないだろうと思っていたのに、ところがそうではなかったと、そんなニュアンスを教えてくれます。しかしその本質は地上のこの世界に生きる私たちの常識や力を超えて、ここから先は創造主なる神様のご計画がアウグストゥースの勅令で人々でいっぱいのそのベツレヘムの町を変えていく事態が始まるのだということを告げるところがなのです。それは神であるイエス様が人となって私たちの真ん中に生まれてくださる驚くべき出来事です。衣装の31節では御使いのガブリエルが告げました。救い主誕生のその時が今です。今度はその時御使いのガブリエルは マリアの前には登場しません。巫女イエス様の誕生の証人、証言者となるのはこの人口調査からも漏れていた、やはりいる場所のない羊飼いです。6節7節に戻ってみます。6節ではマリアは月が満ちたと示されています。出産の時を迎えたことを記していますけれど、それは救い主が地上に人となって生まれるべきその時が満ちた、私たちの歴史の中に飛び込んでくるその時になったのだと教える言葉でもあります。しかし続く7節で私たちは再び驚きます。時が満ちて救い主が誕生するのですが、イエス様を産むマリアと夫のヨセフがいる場所がこの時そこにはなかったのだと教えるのです。私たちのためにこの地上に生まれてくださる救い主、御箇所で記された預言、イザヤ書にも記されていた救い主の誕生、その救い主を待っていたはずのユダヤ人、ユダヤの人々はその居場所を備えていなかった、待っていたはずですが待っていない状況があると7節は記しています。しかしマリアとヨセフの2人の居場所がなく、生まれるイエス様の居場所も備えられていないとしても、神様のご計画は進み実現をします。生まれたイエス様は宿屋のベッド、本来ならば赤ちゃんが寝かされるべき場所ではなく、家畜の餌を入れる飼い場を、干し草を布団の代わりとして寝かされていくのです。最高の状況と最高の品々、整られた場所、待遇、そういったものとはかけ離れた場所、形がここにあります。しかしそれが罪人を救うためにこの地上に人となってくださることを計画をされ実現する、巫女が選ばれた場所を居場所でした。それは神の御座を捨てて天の御国を離れ、どこまでも貧しくなられて、どこまでも謙遜な姿となることを選ばれたイエス様の誕生の時、この川桶に寝かされていくことがイエス様が私たちと共に生きてくださり、私たちの身代わりとなって死んでくださることを望まれたイエス様の謙遜で愛のあふれる姿です。彼らのいる場所がなかったからであると書いてあります。このことをもう一度味わっていきます。マリア、イエス様を産んだのが本当に馬小屋であったのか。当時の家には、一階にいわゆる居間があり、その横に馬をつないでいただけだと。だからいわゆる宿屋にはマリアとヨセフの泊まる部屋がなかっただけなのだ。ごく普通の家の1階の居間、その脇に馬がつながれている、そんな状況だけなのだと指摘する人がいます。宿屋からは少し離れた場所の家、馬もいるそのところに2人が泊まっていて、そこで出産をしたのだと、それは特別なことではなかったのだと、そんなふうに言う人がいます。しかしそうでしょうか。私はこの箇所からそうは理解しません。この考えにはこの7節の宿屋には彼らのいる場所がなかったというこの言葉の意味を本当に知ることがない意見であり考え方です。それこそが彼らヨセフとマリア、生まれてくるイエス様のいるべき場所を奪っている考え方であり心なのです。まず 御使いから救い主の誕生を知らされた羊飼いがベツレヘムにやってきて、解剖機に寝ているイエス様を見つけています。町の人々からは阻害されていて、この大切な人口調査にもどうやら呼ばれていないこの羊飼いが、その4番をしている野原から夜中に駆けつけて解剖機に寝ているイエス様を見つけるのです。どこかの誰かの家を訪ねてイエス様を見つけたとは考えにくいのです。家ではなく、やはり家畜小屋、馬小屋ならば、野原から仕事をしていたままの姿、汚れたままの衣服、足も砂ぼこりで汚れていたとしても彼らは迷うことなく尋ねることができたでしょう。やはりイエス様は家の中のそのベッドに寝かされていたのではなく、馬小屋で普段は馬の餌を入れていた解剖機に寝かされていた。ですから羊飼いも迷うことなく、間違うことなくイエス様を探し当てることができたはずです。先ほど5節までは歴史的なこと、私たちの世界の力やその状況で進んでいくことが示されていて、6節からそんな私たちの中へ神様が飛び込まれた、神様のご計画が進むことを記すのだとお話をしました。すると9節からのことも少しだけ触れておきたいと思います。私たちが備えていなかった救い主の誕生が7節で実現したことを明確に示すと、今度はその救い主の誕生がやはり居場所のない羊飼いに知らされていくのです。あなた方のために救い主がお生まれになりましたと御使いは羊飼いたちに告げるのです。あなた方は人口調査に来なくてもいい、そんな声が聞こえてくるような羊飼いたちの姿です。ここにはいる場所がなかったという言葉と、あなた方のためという言葉が私は強く迫ってくるように感じます。私たちには神様が必要です。しかし私たちが、私たちの中に神様の居場所、いてくださるべき場所をなくして追いやってしまっているようです。しかしこの地上に最初にイエス様が生まれてくださった時にいる場所はありませんでした。しかしこの方はあなた方のための、あなたのための、私のための救い主であること、それをもう一度確認をして、私の真ん中に、私の人生の真ん中にお迎えしていくことの大切さと必要をもう一度確認をして、このアドベントの時受け止めていきたいと思います。最後にしつこいようですが、今日はもう一度7節の最も大切な言葉、いる場所がなかったを味わっておきたいと思います。いるべき場所が備えられてなかった、神の御子であり救い主である私たちの主イエスを私たちは迎える、その場所を持っていなかった、備えていなかった。それがこの時のいる場所がなかったとルカの記すその意味です。そして今現在私たちが生きるこの時代、この世界は本当に私に必要な、最も必要な救い主が私たちの間にいる場所がない、そんな時代、世界、地域なのだと思いました。神を必要としないと思っている、神を探し求めることをしない時代です。しかしいる場所がなかったところにイエス様は生まれてくださった、飛び込んできてくださった、そして私に必要な方となってくださった。最初の人アダムを創造された神様は時を、時間を、歴史を作られる神様です。その方が救い主を迎えようとしないところ、いる場所を備えて待とうとしない、そんなところへご自分から歴史を、時間を超えて飛び込んできてくださった。 あなた方のため、あなたのために、私のためにです。繰り返しになりますけれども、今日はこのことを覚えたいと思います。救い主は私に私たちに必要な喜びであり、恵みとして与えられました。そして、救い主は私が救い主を必要としない、求める心がまだないその時から、私の人生に、私の毎日、私の心に飛び込んできてくださっていたのです。御使いが告げたように与えられた大きな喜びを味わっていきましょう。お祈りさせていただきます。父よ、創造主なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。あなたは愛と憐れみに満ちておられ、私たちを暗闇の世界から救い出すために御子を使わせてくださいました。そして御子は全てを捨て去って、人々から忘れ去られてしまったような、いる場所さえない、そんな馬小屋の会話を今日この地上の最初の場所として選ばれ、そこに誕生してくださいました。どこまでも神様から離れてしまって貧しくなっている私たちと同じようになられて来てくださいましたから感謝します。いる場所がなかったと聖書は記します。主イエスよ、どうぞ私のところに来てください。私の真ん中、私の一番大切なところに来てください。御使いの告げた言葉を信じて、真夜中にあなたを探し当てた羊飼いは本当に幸いでした。そして彼らがそこで賛美の歌を歌ったように、私たちもまたこのアドベントの時にあなたへの心からの賛美を歌います。心を一つにしてあなたを褒めたたえます。聖霊様よ、どうぞ助け導いてください。そして心からの感謝とともに喜びの心を持ってクリスマスを迎えます。今もう一度賛美、栄光と誉れをただあなたにだけ捧げます。ここから始まる一週間、どうぞ私たちをふさわしく導いてください。この祈り、私たちの救い主であり慰め主であるイエス・キリストの尊い名前を通して心から信じて御前にお捧げいたします。アーメン。御言葉に応答してしばらく静かに祈っていきましょう。